ございます。 FM 那覇より生放送でお届けしています、シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られる発達障害について、障害を持っている人持っていない人すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。2月20日木曜日、今日も30分お付き合いお願いいたします。パーソナリティの城間ひかりです。よろしくお願いいたします。さあ今日はですね、ゲストをお招きしまして、この番組お届けしたいなと思いますので、もう知っての通りね、短い時間なのでもう早速行きたいと思います。それでは、お時間までお付き合いよろしくお願いいたします。さあ今日のシャイニーレインボー沖縄、ゲストをですね、お招きしましてお届けしたいと思います。楽しみですねということで、この方にお越しくださいました。楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社の代表、川崎力也さんにお越しくださいました。川崎さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、私がちょっと会社名と、お名前もご紹介したんですけれども、改めまして、はい、川崎さんの方から、はい、まあ、会社のどういったね、はい、会社なのかの説明と、うん、はい、まあ、自己紹介をよろしくお願いいたします。はい、
ちょっと社名が長いんですけども、あの、はい、楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社という会社名の代表やってます、川崎力也と申します。
はい、
場所は那覇の雲寺三丁目にありまして、はい、もう8年目に入る会社なんですけれども、
はい、
主にウェブサイトの制作とですね、
はい、
まあ、ホームページとか、うんうん、通販サイトとかですね、
はい、
まあ、そういったものの制作と、あとは沖縄県産品の卸や小売をやっている会社ですね。
はい、はい、いろいろやってますね。
そうですね、まあ、ウェブサイト制作をやってる会社っていうのもたくさんありますし、
はい、
あと県産品の卸小売やってる会社っていうのもたくさんあるんですけども、
うんうんうん、
それを同時に、まあ、両方ともメイン事業としてやってる会社っていうのは珍しいかもしれないですね。
あ、
はい、
そうですね、
そうですね、
うんうんうん、この特産品の小売卸、はい、っていうのは、はい、店舗を構えてるんですか、それとも。
ですね、店舗はなくてですね、はい、まあ、いろんなメーカーさんから沖縄県産品仕入れさせていただいて、はい、例えば県内で言えばお土産品店だとか、あとリゾートホテルの方に、
はい、
おろさせていただいていたり、あとは県外ですね、はい、
県外にも、
はい、県外の、小売店さんにおろしていたりとか、あとは自社でも通販サイトを持ってますので、そちらで販売をしたりっていうようなことをやってますね。
なるほど、はい、じゃあもう本当いろいろされている会社ですね。はい、
そうですね、うんうんうんうん、おかげさまで。
はあ、このね、まあ、番組は発達障害の番組なんですけれども、この、まあ、障害を抱えている方とか、はい、発達障害を抱えている方たちと、
はいはいはい、
川崎さんのこの会社が、はい、こう何か連携する部分があるとちょっと伺ったんですけれども、はい、どういったことが関わりがあるんでしょう。
そうですね、うん、その発達障害って呼ばれてる子を、
はい、
それを知って雇ったっていうわけではないんですけども、ある日ですね、うちに勤めてる子が、
はい、
川崎さんちょっと話がありますと、で、はい、何っていうふうに聞いたら、はい、ちょっと僕心療内科に行かなくちゃいけないくなったんですよっていうふうに言ってですね、うんうん、何かあったのっていうふうに聞いたら、うんうんうん、その子がですね、
はい、
最近ちょっとショックな出来事がありましたと。実はすごい小さい頃に、はい、その発達障害だっていう風な診断を受けたんだけれども、はい、でもそのことはずっと知らされずに、今まで、まあ、その子も30超えてる子なんですけど、
はいはい、
来たと。で、うん、それを今になって、うん、お母さんが突然そのあなたは、うん、こういう風に言われてたんだよっていう風に、
昔、
はい、言われてたんだっていう風に言われて、でよくよく考えてみたら、
うん、
確かになんか他の人と生活している中でちょっと違和感を感じてた、うんうん、なんか怒られることもすごく多かったし、はい、今まで就職したところでも本当にいっぱいなんか怒られてきたっていうところがあったのと、うんうん、その今になって、うん、 まあ、それを親にですね言われたことがすごくショックだったみたいで、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、でそれであのちょっとやっぱ思い悩んでしまってですね、
うんうんうん、
であの、うんうん、まあ、心療内科の方に通わなくっちゃいけなくなりましたっていうようなことを言ってたんですけど、あのただですね、はい、あのその子確かに、うん、あのまあ、不慣れな部分も、まあ、もちろん、ね、あの入ってそんなに経ってないので、
うんうんうん、
まあ、半年ぐらいだとね、もちろん不慣れな部分もあるだろうし、
はい、
まあ、やっぱりあの社会経験も少なかったっていうのも分かってたもんですから、ちょっと先輩社員に注意されたりとかっていうのは、うんうんうん、まあ、多くはありましたけれども、はい、普段の業務はすごく真面目にやってくれていたのを知ってますので、はいはい、うん、あのまあ、お母さんがなんで今になってそれを言ってきたのか、その理由はわからないんだけど、
はい、
ただまあ僕は見てる限りすごく一生懸命やってくれてるし、もう会社で十分やっていけてるんだよと、
うん、
だから、まあ、そんなことよりも、うん、あのお母さんにはここでしっかりあの仕事をやれてるっていうことを伝えてあげなさいっていうことを言ったんですよね。
ああ、じゃあお母さんとしては、うん、やっぱり最初診断を受けてる部分あって、うん、まあ、今までもね、はい、会社もまあ続かなかったりとか、はい、いろんなことがある中で、
はい、
今回の会社にも何か迷惑かけたりしてないかなっていう、はい、心配なことが
もしかしたらあったかもしれないですね。
大きく出て初めて打ち明けた部分だったんですかね。
もしかしたらそうかもしれないですね。
う、
まあ、うちの先輩社員からもですね、まあ、確かにいろいろ注意はされてはいたんですよ、
はい、
で、まあ、そのことをもしかしたら相談したことがきっかけでっていうことかもしれないですしね。
じゃあそれをこの方はじゃあ知って、
はいはい、
まあ、もちろん川崎さんもその時初めて知って、はいはい、
その時初めて知りましたね、
うんうん、はい、それは雇われて、まあ、半年経った後ぐらい、はい、
そうですね、そうですね、うんうん、はい、
じゃあその後にこの方じゃあ、うん、あの心療内科に行ってくるよっていう中で、
はいはい、
まあ、行って、
はい、
そこから、
はい、
まあ、正直なところですよ、こう、はい、いろいろね、やっぱ、まあ、はい、こう言ったら失礼なのかもしれませんけど、うん、健常者とやっぱり障害を抱えてる、
はい、
っていう、
はい、
ことを知った上で、うん、その分けてる部分はまあ、うん、悪い話ではあるんですけど、
はいはい、
もう普通に正直なところ、
はいはい、
あ、今後じゃあこの方を雇うべきなのかとか、
はいはい
はい、何か思う部分ってありました？
はい、そうですね、あの僕は何今更っていうような感じだったんですね、うんうん、普段、うんうん、あの普通にあの一生懸命や取り組んでくれてましたし、
はい、
まあ、ただそのいろいろとやっぱり覚えなくちゃいけないことたくさんあるんだけれども、うん、やっぱり本人得意ではないんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、そんな中でやっぱ新しいことって、うん、新しい会社に入ったら当然新しく覚えなくちゃいけないことたくさんあるじゃないですか。だからまあそんな中で、うん、まあ、メモなども取るっていうこともせず、
はい、
まあ、ずっと来てて一回教えられたんだけれどもやっぱ忘れてしまって、
うんうんうん、
で、また先輩社員に同じ内容で怒られたりっていうようなことは確かにあったんですね、うん、まあ、でもそれっていうのは、
うん、
まあ、メモを取ればいいっていうことが、うんうん、分かればいいわけであって、で、うんうん、でもしメモの取り方が分からなかったらまた行ってっていう風に言ったり、
あと
もしかしたら前に教えてもらってることかもしれないから、うん、だからちょっとメモをちょっと見返してみたりとかして、
うんうん、
今までどういうことを教わったかっていうのをこうおさらいするっていうことも大事だよっていうことを言ったりとかですね、う
ん、
まあ、その子に合わせて、まあ、こちらから、まあ、指導するっていうと、ね、まあ、塾の先生だったり学校の先生みたいだったりするんですけど、うん、まあ、僕はもともと塾の講師をやってたっていうこともあるので、
はいはい、だからですね。
そうですね、まあ、しかも個別指導の塾だったので、
う
んうん、な一斉指導の塾だったらね、
そうですね、
こういうやり方すればいいんだよっていうことをみんなに言うような塾だったんですけど、
うん、
僕はまあ本当に1対1から1対3多くて1対3の、うん、塾で、
うん、
まあ、その子その子に合わせたような指導っていうのを、うん、やってたもんですから、もともとその子に合わせたカリキュラムっていうとちょっと言葉おかしいんですけど、その仕事の渡し方っていうものを、はい、やっぱ自然と意識してまして、で今のこの、うん、彼には、まあ、どういうことができるのかっていうことを、うんうん、そのセクションの事業部門の中でちょっと話も、
うんうんうん、
してもらったりとかしてですね、
うんうんうんうん、
で、まあ、その子に合ったものを渡していって、
はい、
まあ、とはいえやっぱり彼も成長していってほしいなっていうふうに思いますので、
うんうんうん、
それを軸に、まあ、少しでもできることを増やしていけるような、うん、仕事の渡し方っていうのを社内で心がけてやってるっていう、
それすごいと思います、はい、 こう、まあ、受け入れたとはいえども、はい、やっぱできないことがあると、はい、あ、じゃあこれができないのか、はい、じゃあこの子にはじゃあ別のことでこれをさせよう、はい、あ、これもちょっと難しかった、じゃあこれを、はい、っていうようなやり方をちょっと思いつくかもしれませんけど、はい、川崎さんってこれができない、はい、でもじゃあこれができないのはその理由が、はい、これがあるから、はい、じゃあその理由からちゃんとまた教えてあげようとか、はいはい、さっき言ったみたいにメモを取ることを教えてあげようとか、はい、そこまでの、はい、こうサポートっていうのは、はい、なかなか会社ではないと思いますし、そうですね、またね、川崎さん、はい、代表でもあるので、そこまで目を向けてあげるっていうのは、うん、すごいと思います。
やっぱり、本人に何をやる気があるので、うん、まあ、確かに、まあ、いろいろ怒られたりとかですね、うん、注意されたりとかで、はい、へこむこともあると思うんですけれども、はい、うん、まあ、ただ本当に勤めたいっていうような気持ちがあるので、うん、まあ、僕の立場としてはその気持ちをもう大切にすることなんですよね、うんうん、
それがすごくまた伝わってるってことですね、
まあ、確かにそのスキルが最初からあるとかですね、うん、そういう要素も重要ではあるんですけども、うん、やっぱり最終的にはその気持ちの部分、うんうん、
あ、
まあ、その子と一緒に仕事がやりたいと思えるかどうかっていうようなところがありますので、うんうん、まあ、そういう意思をですね示してくれている以上はこちらとしてはやっぱりもう雇った以上というかですね、うんうんうん、一生仲間としてやっていくっていうような気持ちっていうのはありますね。
なるほどね、
はい、
そっか、今思いました。なんかこう健常者障害者って、はい、逆にこっち側が分けているだけなことで、
そうなんですよ、はい、
もう一般社会にこうね、はい、健常者がもし入ってきても、はい、結局その人にやる気がなかったら、
はいはい、
私たち、ね、うん、まあ、私は違いますけど、ね、経営する側って、はいはい、やる気がない人と一緒にじゃあ仕事したいかって言ったら、はい、もちろんしたくないですし、やる気がある人だからこそ、
はい、
じゃあいろんなことをこう、ね、はい、サポートしながら、はい、そして伸ばしてあげようって思う部分は、
はい、
障害あるなし、
はい、
関係ない部分なのかも、はい、
そうですね、
知れません。
そうですね、
今、はい、川崎さんと話してたら気づかされました、ね、一瞬。
実は会社もですね、本当にいろんな業務がありますので、
はい、
そんな、なんか単純じゃないんですよね、うん、なの で、
ね、
その切り取ってですね、うん、ある業務全体のうちの一部を切り取って、
はい、
まあ、みんなでこう、まあ、シェアするといいますか、仕事をシェアして一つのものを作り上げるっていうような、まあ、イメージなんですけれども、まあ、じゃあ彼にはどういう部分を切り取って渡してあげたらいいかっていうふうに考えるのもやっぱ会社の仕事だと思うんですよね。
それを会社側が考えてるのは、はい、めっちゃいい会社ですね。
僕は経営をもともとしたことがなかったので、その8年前まで、はいはい、
うん、
で、まあ、周りにも経営をしてる人っていうのがいなかったものですから、
うん、
モデルケースがないので、
うん、
まあ、でも自分一人でやるっていうことはできないので、
も
ともとウェブ制作会社として立ち上げたんですけれども、うん、僕は実はウェブ制作できないんですよ。できないんですけど立ち上げたんです、ね、
うんうん、
だからできる人がいて、はい、作れる人がいて、その人たちと一緒に、まあ、作ったっていうことがありますので、
うん、
僕もこうじゃなきゃダメっていうような、うんうんうん、形がないもんですから、うん、まあ、その状況に合わせてじゃあこういうふうにやったらいいんじゃないかっていうようなところはやっぱ自然に、まあ、考えるような形になります、ね、うん、
分かります、はい、自分が全てできる
はい、
ことをやるわけじゃなく、
はい、
できないことは、
はい、
ちゃんとできる人がいるなら、
はい、
そのプロに任せようっていう、
はいはい、
そういった考えでこう、はい、みんなで、
はい、
力を合わせながら、
そうですね、
運営しているっていうような形ですよね。
そうですね、多分僕がウェブ制作できたらですね、
うん、
多分自分のやり方を押し付けるような形をしてたと思うんですよ、
はい、
で僕は分からないので、はい、逆に彼らに聞きながらやるんですね、
うんうんうんうん、
なので、まあ、僕は最初営業しかやってなかったんですけどね、うんうんうん、まあ、いろいろ彼らに怒られながらやってました
みんなお互い様ですね、
はい、
じゃあね、
そうですね、そうです、はいはい、なので、まあ、僕もですね、まあ、会社の形っていうのはどういうのなのかっていう正解がないまま、まあ、いろいろやってはいるんですが、
うん、
まあ、目の前に現れているその、まあ、物事をですね、なんだろう、まあ、会社として回せるように、
うん、
まあ、作り変えていくというかですね、
はい、
組んでいくというか、
はい、
まあ、そこは柔軟にやっていくようなそういった姿勢ですね、
はい、なるほどね、はい、 じゃあすみません話ちょっと戻るんですが、はいはい、先ほどのこの一緒に働いてる方は、はい、もう今も現在働かれてる、
はい、もちろん、はい、現在も働いてますし、
もう何年目ぐらいになるんですか、
まだ半年ぐらいなんですけどね、あ、その子ですよね、
はいはい、そうです、はい、そうです
まだ半年ぐらいなんですけれども、うんうん、まあ、実際の業務は、うん、ウェブサイト制作にも携わってますし、あと県産品の出荷業務なども、うんうん、携わってくれていてですね、なんか割と何だろう、2つのセクションを行き来するっていうのはあまりないんですけども、うんうんうんうん、なんかですね、やってくれてます。
へそれはまたなぜこう2つを任せてみようっていう部分になったんですか。
は
い
は
い、
それはですね、まあ、最初ウェブサイトの制作のところで、うん、お願いしようと思って、はい、雇用させてもらったんですけれども、うんうん、その雇用させてもらったんですけど、うん、まあ、おかしな話なんですけど、うんうん、雇用したのにその彼に渡せる内容の仕事が会社として作れなかったんですよ、うん、その時ね、
はいはい、
なんですけど、うん、なんのでただ物販の方はですね、うん、ちょうど人手が足りなかったっていうところがあって、そっちをまず手伝ってもらっていて、うん、
はい、
で、ウェブサイト制作の方で、うん、その彼に合った仕事が作れた時にまた戻ってきてもらってやってもらってっていうような感じで、うん、でまあ、それも波があるので、うんうん、結構行ったり来たりするようになっちゃったっていう感じですね。
でもじゃあ会社としてもこの方にしてもお互いにいいこの環境というかね、あるのかなと思います。
そうですね、うん、こんなに柔軟に動いてくれてるっていうのはすごくありがたいです、そうですね、うん、そういう意味では、はい、
まあ、人によって違うと思いますが、はい、こう発達障害を抱えてる方ってこだわりが強かったりとか、一つのことしかやっぱり、
はい、
今やっぱり覚えたこと、はいはい、なのにまた別の部署にってなって、はいはい、ちょっとこう混乱を起こしたりとかもする方ももちろんね、はい、いると思うんですけど、
やっぱりいろんな癖というか、うんうんうん、個性的なところがあるんですけども、うん、まあ、彼の場合は、うん、すごく目の前のことに黙々とこう集中できるタイプなので、うんうん、だったので本当に梱包とか包装とかする作業もですね、うんうん、すごく真剣に、うんうんうん、でかつ丁寧にやってくれるもんですから、だから向いてる場所は渡してあげれてるのかなっていうふうにも思ってますね。本人からその不満だとかっていうものも、うん、出てきませんし、
うん、
だから今、まあ、よくやってくれてるんだと思います、はい、本人としても。
じゃあこの方はきっかけってまあ言ったら失礼なのかもしれませんけど、はいはい、今までとはまたね、はい、考えてなかった分野で、
はいはい、
まあ、会社としても何か取り組むことって出てきました、はい、例えばこう、うんうん、なんていうのかな、うん、こう国の法律的には大きい会社、はいはい、一般の企業さんに、はい、何名に対しては、はいはい、障害を抱えている方を何名雇ってくださいっていうような制度とかってあるじゃないですか、
はい、
そうですね、
はい、
川崎さんたちの会社もそういったものを取り入れているのか、
はい、全く取り入れてなくてですね、普通に、
うんうんうん、
まあ、正社員としてですね、うんうんうん、普通にやってます。
あ、雇っていて、
はい、
ああ、なるほど、
はい、
じゃあそういうものがあるから、うん、はい、これからまたじゃあそういう枠として取り入れようっていうのも今のところ考えてはいないんですか。
わけではないですね、はい、
うんうんうん、
ただ、そういう、うん、まあ、なんだろう、ちょっと得意不得意が極端に分かれるタイプの子でも、うん、うちとして仕事をこう作って渡せるような会社でありたいなとは思いますけども
、うん、はい、あ、そういう会社は、はい、うん、自分の中でも作っていきたいなっていう部分はあるんですね。
やっぱり世の中いろんな人がいますんで、
うんうんうん、
はい、
障害ない人からしても、はいはい、それ普通に嬉しいことですよね、
はいはいはい、そうですよね。うん、
まあ、ちょっと難しい話すると今働き方改革とかいろいろ言われてるじゃないですか、
はい、
ありますね、
はい、
まあ、でもこのご時世ね、はい、仕事があるだけありがたいですし、はい、まあ
そうですね、そうそうそう、確かに確かに、
はい、選んでる場合じゃないと思いますけど、でも、はい、得意不得意って人それぞれやっぱあると思うので、
それはもう健常者だとか障害者だとか
関係なく
得意不得意ありますもんね、
あるので、
はい、
そこはね、はい、普通に川崎さんの会社に就職したい人増えると思います、
はいはいはい、いや本当にうちもいろんな人に来てもらいたいなっていうふうにも思ってますので、うん、
一番じゃコミュニケーション大事にしてるんですか、なんだろう、なんか今聞いてて。
そうですね、コミュニケーションも、うん、なんでしょうね、得意な人と不得意な人、まあ、これも健常者の人も障害者の方もそうなんですけれども、やっぱりありますので、まあ、そこはまあその子に合わせてというか、まあ、そこはまあお互い空気を読んでみたいなところはありますね。あんまりね、不得意じゃない子に高度なコミュニケーションを求めようと思ってもやっぱり難しいみたいな。
やっぱ塾講師をされてたからか、
はいはい、
川崎さんがこう、はいはい、人をこう、はい、すごく見る力っていうんですかね、はい、なんだろう、人にもやっぱ興味があるんでしょうね、
はい、あ、もちろん、はい、それはそうですね、確かに言われてみればそうかもしれないですね、うんうんうん、いろんな人と会って話したりするの好きですしね、まあ、この人どういう人なのかなっていうふうなのはやっぱりもしかしたら職業柄そうだったかもしれないです ね。
だと思います、この人、あ、これがもしかしたら苦手なんだろうな、はい、あ、得意なのはこれなんだ、
はいはい、
じゃあいろいろこうまた、はい、ね、うん、させてみようとか、
はい、そうですね、
こういった感じでじゃあ話もしてみようとか、うん、なんかこちら側、川崎さん側から投げかけるのが、はいはいはい、すごく上手なのかなって聞いてて今思いました。
うそうですね、やっぱり、うん、最初はこちらから渡すのが、うんうん、まあ、一番最初なので、どういうのを渡してあげたらいいかっていうのはやっぱり考えますし、うん、まあ、彼の場合、まあ、話聞いたところだとやっぱりいろんな会社ですごく怒られてきたっていうようなことを聞いているので、うん、まあ、やっぱりどこか自尊心満たされてなかったまま来てる可能性があるので、うんうん、まあ、でもそんな中でもうちに来て、まあ、一つの例えばウェブサイトが完成するのに関わったですとか、うんうんうん、沖縄県産品がもう日本中にこう流通するところにこう関わったっていう何かやっぱりこう達成した経験を、うんうん、一個一個積み重ねていけばですね、やっぱり自分にも自信が出てくると思うんですね。そうですね、
なります、絶対なると思う。
自信持っていいんだよという言葉よりもですね、やっぱり実際にそういう何かを達成した経験の方がやっぱ圧倒的に、うん、ね、
すごい、
やっぱり
そうですね、
本人にとっては嬉しいはずだし実感も湧くし、うん、と思いますので、やっぱそういうものを会社として渡せてあげられたらいいなと、まあ、それは彼に限ったことじゃないですけどね、うんうんうんうん、みんなに対してそうなんですけど、うん、はい、
私でも一緒です、
うん、ですね、そうそう、嬉しいじゃないですか、
そう、その経験が次につながりますもん、
もう僕も当然同じで嬉しいことなんで、ね、うん、はい、
でやっぱり昔のちょっと苦い思い出だとか、はい、そういうのって、はいはい、いつまでもやっぱ残るわけで、はい、いい思い出ってなかなかね、残らないんですよ頭には。
そうですね、そうそうそう
そうそう、そう、だから、はい、それをその言ってることは分かります、すごく。
やっぱりそういう場所をこう提供できるような、うん、まあ、会社でありながら、うん、また社会にしっかりこう貢献できるっていう、うん、まあ、会社でありたいなと思いますけどね、うん、まあ、どういう形が正解なのかわからないので、いやいやいやいや、僕も模索中なんですけど、ね、
今じゃ模索中でありながらも、はいはい、いろいろ皆さんと助け合いながら、はい、
そうですね、
川崎さん自身も、
はい、そうですね、もう
成長段階という、
そうですね、もちろんもちろん僕ももう本当にやっぱりですね社員からも怒られますしはい、そうですね、
あ、でも楽しいですね、はい、すごい初めてだな、こういう、はい、新しい会社のような気がします、私からすると、
まあ、なんか俺についてこいみたいなタイプじゃないんでじゃないもんですから
まあでもそれは人柄でね、出てます、すごく、
あ、そうですか、
うんうん、優しい雰囲気なので、
あ、そうですか、
うんうん、すごく出てま す、はい、川崎さん、
はい、
あっという間です、時間が、
あ、そうですか、
だいぶあっという間です、本当 ね、はい、30分、はい、本当にあっという間なんですよ、はいはい、もうね、まだまだちょっと聞きたいことは本当にあるので、はいはい、実はですね、はいはい、この後川崎さんに収録をお願いしてまして、はいはいはい、来週も一緒にこの番組をお届けしたいなと思いますので、はいはい、また続きはちょっとこの後半っていうわけではないですけれど、はいはい、また次週分、
はい、
来週ね、お届けしたいなと思いますので、はいはい、この後収録よろしくお願いいたします。あっという間でしたが、はい、はい、今日もね、お時間お付き合いありがとうございました。ということで今日は、楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社の代表川崎力也さんにお越しくださいまして、生放送お届けしました、ありがとうございます。ちょっと、私の告知にはなるんですけれども、本日ですね、この後午後2時14時より、西原町にありますレンタルスペースジュエルにて、発達障害を抱えている子どもの、まあ、お母さん、あとは、まあ、障害者というか、まあ、デイサービスとか、関わりがある方たちの情報を交換できる場としてユンタク時間を、このあと午後2時より行いますので、参加費500円となっております。お時間都合ある方ですね、西原町のレンタルスペースジュエル、 そちらで行いますので、ぜひぜひ参加してください。お待ちしてます。3ヶ月に一度ですのでね、久しぶりの、令和2年初の、このユンタク時間となりますので、ぜひご参加お待ちしてます。よろしくお願いいたします。さあ、それでは、また来週10時30分にお届けしたいと思います。それでは良い週末も。